西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。朝夕はなんだか肌寒いなんて日もあるかと思えば、日中は汗ばむなんていうことで、結構今ね、体調崩したり風邪をひいてらっしゃる方多いような感じなんですが、皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。さあ、10月の徹底解剖、今週は4週目でございますので生放送です。クイズの、お答えもどんどんお寄せいただきたいと思いますし、そしてゲストティーチャーへの質問などもお待ちしております。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 これがファックスです。そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp787@sakura-fm.co.jp までどんどん送っていただきたいと思います。さあ、10月の徹底解剖は俳句の魅力、生死と生保と題して、ゲストティーチャーに、もう市民俳句のコーナーでもおなじみです、西宮俳句協会会長の直山和夫先生をお迎えしてお届けしています。直山先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
市民俳句第4木曜日ですから、はい、もう間もなくですね。
そうですね、
今月は25日の11時からということで、
はい
はい、ぜひまた聞いていただきたいと思いますが、早速ですね、メールを頂戴しております。抹茶プリンさんは西宮の方なんですが、俳句入門者ですが、とても分かりやすく、そうなんやと聞き入っています。直山先生の桜 FM 市民俳句は徹底解剖のように再放送はされていますか？木曜の11時はちょっと聞けないのでということなんですが、ごめんなさい、これね、
はい、
今の段階では再放送がまだね、
そうなんですね、
ないということなんですが、はい、でもなんか結構ね、皆さん、はい、ね、ご要望が多いみたいなので、
いや嬉しいですね。
ね、またちょっと、はい、考えてくれるのかなというところなんですが、
はいはい、
宿川公民館の菱野区会見学に行こうかな。土曜の昼下がり、たっぷり3時間ですね。月1回だったらいけるかな、電車乗ってということなんですが、
あ、ぜひ、はい、お待ちしております。
はい、これも月1回、
はい、
第何土曜なんですか？
あ、第4土曜日ですね。
第4土曜、
はい、午後1時から、まあ、2時半3時には終わってますね。
あ、
は
い、そうですか、はい、じゃあぜひぜひね、覗きに行っていただきたいと思いますが、抹茶プリンさん、まだ続きます。西宮在住だった俳人のお話、身近に感じて興味が広がります。一句、月を見てテレビを消してラジオを聞くといただきました。先生、これはいかがでございましょうか？
いや、もう素晴らしいと思いますね。
はい、
俳句の敷居は低いというふうにね、ずっとお話ししてきましたけども、うん、季語を入れて五七五でまとめれば、
うん、
もう一句出来上がってると、
はい、
いうことで、この方をね、お手本にね、どんどん作っていただきたいなと思うんですけれども、でもちょっとせっかくですので、ちょっと句を触ってみようかなと思うんですけどもね。
はい、
これは季語は、まあ、月を見てという、月をね、はい、季語に読んであるんですけどね。
これが秋の
季語ですね。
ですね、
はい、はい、で歳時記の中でですね、後の月、後ろの月と書いてね、後の月、はい、傍題十三夜という秋の季語がありまして、まあ、十五夜は旧暦8月15日の月なんですけれども、はい、その1ヶ月後、旧暦の9月の13日の月をめでるという まあ、あの風習がありましてね、うん、今年はですね、その旧暦9月13日というのは昨日だったんですね。
あ、そうだったんですか。
で、例えばですけども、13夜テレビを消してラジオを聞く、13夜テレビを消してラジオを聞く。
はあ、なるほど、じゃあグッとピンポイントでこの日みたいな感じの思いも伝えることができる。
そうですね。で、満月じゃなくて後の月ってこうちょっと欠けてる月を読むというね、あの非常になんというか俳句らしい季語なんですけれどもね、
はあ、パーフェクトなまん丸ではないところに趣があるということですか。
そうですね、はあ、まあ、昔はその十五夜の月と翌月の十三夜の月と両方をめでて初めてお月見というふうにね、はい、あの言われてたようなんですけどね、はあ、はい、
抹茶プリンさん、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います、はい、さあもう一方です。こちらは大阪狭山市、あ、アプリかパソコンで聞いていただいてるんでしょうかね、アンコロモチさんからいただいています。市民俳句の放送と合わせて俳句の魅力に近づけたかなと思います。ありがとうございます。いろいろな句に接することで、ああなるほどと情景を目に浮かべることで味わえど、自分で作るとなれば今一つ。第2話でお話のあったハッとしたことが俳句の種になるを思い出して一度チャレンジしてみようかなって書いてくださってます。
素晴らしいですね。
ねえ、
どんどん作ることですね、はい、簡単に作れますのでね、
ハッとしたことが俳句の種になる、今先生、はい、簡単にとおっしゃいましたけど、先生にとっては簡単でしょうがハッとしたことはあれど、それをどうまとめるのみたいなね、うんうんうん、やっぱりなかなか初心者の方にとっては難しいこともあるかなとは思うんですが、
そうですね、まあ、ただ作り始めないと、はい、いつまで経っても作れませんのでね。
そうか、積み重ねですか、やっぱり。
もうそうですね、
はい、
作ってるうちにね、はい、こうなんかこんな感じかなっていうのがね、
つかめてきますか。
つかめてくると思いますね。
最初はじゃあもうちょっとぐらいって思うようなことでも作り続けていただくというのが大事なんですかね。
そうです。というか、はい、まず最初の一句を作ることですよね。最初の一歩一歩
最初の一歩、そうですね、はい、これがなかなか踏み出せないでいる方も、ね、うん、まあ、今回のいろいろな先生のお話も聞いていただいて、うん、やってみようかなって思われたんじゃないかなと期待しつつ、
ね、そうですね、本当に。
またあの市民俳句にもね、はい、どんどん遠くなさっていただきたいと思いますが、はい、さて今日はですね、この前お約束いただきましたよね、西宮祭時期、
はい、
あのかなり昔のこれ、あの西宮の、グラフ西宮に阿波野聖穂さんが西宮祭時期というのを書いてらっしゃいまして、
はい、
ね、これの、先生版、はい、和夫版をぜひぜひ聞かせていただきたいみたいなお話があったので、
はい、
それをですね今日はご披露いただいて、またあの、はい、いろんなところにね、これからまた季節も良くなると銀行にいらっしゃる方もね、増えてくるんじゃないかと思うので、まあ、はい、おすすめのところなどもご紹介いただけたらと思うんですが、
はい、
はい、
頑張りたいと思います、
はい
はい、
では先生、西宮祭時期についてお願いいたします。
はい、まあ、皆さんもですね、暦とともに日々を送っていらっしゃると思うんですね、では1月から行ってみましょうか。
はい
はい、1月は初日の出、初詣、そして十日恵比寿。私はですね、毎年元旦は6時に起きて、
はい、
自転車で西宮大橋に行くんですね、
はあ、
で日の出は、まあ、あの7時ぐらいなんですけれども、まあ、6時半ぐらいからこう大勢の人がですね、橋の上に集まってくるんですよ。
そうなんですか。
はあ、でそこで初日の出を拝んで、
はい、
それから西宮神社で初詣というのが、うん、あの私の毎年のパターンになってます。
かつてはあんな橋なかったの で、
そうです、ね、
当時はどこに行ってらしたんですか、先生は。
はい、コロエ浜でね、浜からあの眺めたこともありますし、
うん、じゃあ先生は海派ですね。あの兜山に登るっていう方もいらっしゃる、山派の方もいらっしゃるみたいですけれども。
そうですね、
なるほど、
はい、
じゃあその初日の出、初詣、十日恵比寿、まあ、こういったところが1月の。
そうですね、
はい。
でまあ、西宮神社は全国に3500社ある、
はい、
恵比寿神社の総本社ですね。
そうですね、
もうすっかり有名になりましたけども、東海別では開門神事、福男選びですね、は
い、桜 FM でもね毎年中継をさせていただいておりますが、
はい、
はい、
で大マグロの奉納、それから有馬温泉の、検討式などがありまして、
はい、
神社会館ではですね、我が西宮俳句協会の初恵比寿句会も行っております。
そうなんですか、はい、大にぎわいの、はい、ね、3日間
ですね、
はいはい。さあそれでは2月に行きましょうか。
はい、2月は東光寺ほかで豆まきですね、節分の豆まき、善教寺の涅槃会などがありますね。それから高露園浜や甲子園浜ではカモとかユリカモメとか、
はい、
たくさんの水鳥が冬を過ごしていますね。
なるほどね、はい、これが2月、
はい、
さあ続いては3月です、
はい、3月は高等公民館の高等梅林、それから古式は神社の椿祭り、そして春は選抜から高校野球もありますね。
高校野球は夏にももう一回ありますよね。
もう一回ありますけどね。
ねえ、でもまあ、はい、春は選抜からってなんとなく春が来たっていう気はしますよね。
はい。
はい、そして4月は。
はい。4月はお花見と入学式のシーズン。はい、宿川公園は桜の名所100選にも選ばれている桜の名所です。コロエ浜から銀水橋まで約 2.7 キロぐらいでしょうかね。ほうほう、そこに1700本の桜が植えられていて、桜と松の景観が見事なんですね。で、桜博士笹部慎太郎さんの指導によりまして、小清水浄水場に、はい、桜の通り抜けができると。それから似てこい池マンチラニとか、もう本当に桜の名所は満載ですね、
はい。
そして広田神社では県の天然記念物になってます小葉の三葉ツツジが境内一帯に咲き誇っています。
あ、もういろんな花が咲き誇る4月なんですね。
はい、そうですね。
でも本当に桜っていうのは もちろんものすごく素晴らしいですけれども、はい、宿川の場合は特に松の緑と桜のピンクが対比、
そうですね、
美しいということでね。
美しいですね。
めでられているようですね。
で、まあ、橋の上からその景色を撮りますとですね、背景に兜山がポコッとこうあると、素晴らしい景色ですね。
最高ですね、
はい。
さあそして5月です。
はい、5月は新緑の季節ですね、
はい。
爽やかな川風に泳ぐ宿川公民館の前では鯉のぼりがね川にかかって、はい、
そうですね、
はい。で紅葉園ではアンネのバラの教会のバラも咲き始めます。で広田神社では恵み広田の大田植え神事が執り行われますね、
はい
はい。
本当にいろいろと自然豊かな町なんだなって改めて感じます ね。
そうですね、
こういう話を聞いてるとね、
はい。
さあそして6月は、
はい、6月は蛍の季節ですね。有馬川とか船坂川ではホタルの乱舞が見られます、
はい。
また最近ではですね、宿川の銀水橋あたりでもホタルが見られるようになったということです。それから6月の14日は西宮神社のおこし野菜、これは関西で最も早い夏祭りというふうに言われておりまして、故事に習ってですね、参拝者がお互いの尻をひねってもいいという風習がね、昔の良き時代はあったようなんですけども、
はい、今はちょっとどうなんでしょうか。
今はできませんけどね。
はい、
で尻ひねり祭りとか、この頃から浴衣を着るということで、はい、浴衣祭りとか、また琵琶をお供えしますので琵琶祭りとか呼ばれておりますね。
なるほどね。6月もいろいろとありますね。
はい、
さあそれでは7月でございます。
はい、7月はプールとヨットの季節ですね。新西宮ヨットハーバーには約700席の ヨットが収容できるんですけれども、これは1996年に開設されておりまして、その当時は東洋一の規模を誇っておりました、はい。またリゾ鳴尾浜のプールはね、大勢の家族連れで賑わっていますよね。
ね、夏も西宮で満喫できるんですよね。
はい、
はい、さあそして続いては8月です。
はい、8月はさまざまな祈りの季節ということですが、裏盆栄とか、まあ、地蔵盆ですね、そして夏の甲子園がありまして、はい、まあ、これ日本全国盛り上がりますね、
はい。さあそして9月ですが、
はい、9月は野明け、はい、台風のシーズンですね。あの田んぼの稲もね、大きく育ってきまして、トンボも飛び交っていると、そういう季節ですね。
まあ、今年なんかは本当にね、大きな台風でかなりね、被害を受けられた方もいらっしゃるから、はい、ね、なんかそうやったなと思われた方もいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、9月10月も台風シーズンですよね。
そうですね、まあ、10月はですね、栗とか柿とか、果物のね、実りの季節になってきますね。
そちらの方に今重点的に、
はい、そして桜の葉がですね、綺麗に色づいてきますね、はい。桜っていうのは満開の時の花、それから新緑、そしてもみじと、まあ、四季を通じて私たちを楽しませてくれますね。
落ち葉をね、踏みしめて歩くのもね、なんかいいなっていう感じがしますし、まあ、本当にいろんな楽しみ方を、ね、はい、できるんですね、はい。さあ11月は
、はい、西宮神社で菊花展が開催されております、
はい。
そして七五三の月ですね、うん。でまた山が黄色や赤に染まるというもみじの季節ですね、はい。山装うという季語がこうぴったりとくる季節ですね。竹田王とか兜山とか、はい、北山緑化植物園とかね、
はい、
各地にもみじの名所がありますね。
なるほどね。さあそして最後の月は12月です。
はい、12月は師走、クリスマスを過ごしながらですね、新年を迎える支度をすると、まあ、季語では年老いとか数え日っていう季語もありますし、
はい、
紙すきとかですね、缶作り、お酒の缶作りとかね、そういう魅力的な季語もあります。で、まあ、俳句では大晦日のことを大年、大きい年と書いて大年というふうに言いますね、
はい。そうなんですか、はい。ということで新歳時期ですかね、これは、
はい。
ということで1年12ヶ月巡りましたが、なんかやっぱりそれぞれの季節に先生はいろんなところに銀行にいらしたりとか、
はい、
おすすめの場所もきっと終わりだと思うんですが、
はい、
ちょっと位置に挙げていただけますか。
そうですね、兜山森林公園、はい、そして北山緑化植物園、
はい、
ここは本当におすすめで、
うん、
四季を通じて、まあ、素晴らしいんですけれども、特に私がいいなと思うのは木々がこう芽吹いてくる春、まあ、早春の頃ですね、
はい。
それとモミジ、
あ、
この頃は特におすすめですね。
うーん、
あと、まあ、コロエ浜から宿川の上流へ歩いていく遊歩道、
はい、
ここも、まあ、年間を通じて楽しむことができますね。
オアシスロードですか。
そうですね、オアシスロード、はい、はい。あと万葉集ゆかりの72種類の植物を植えている西田公園、
はい、
ここも見逃せませんね、
はい。
西宮市にゆかりの深い犬飼隆先生が選んだ歌や花などの、
はい、
説明板が設置をされております、
はい。
あと、まあ、西宮市海類館、新西宮ヨットハーバー、
うん、
甲子園浜自然環境センター、
はい、
博士家酒造記念博物館、
はい、
ラジオ和紙学習館など、もうまだまだたくさんあります。
そうですね、はい。まあ、ちょっと足を伸ばしたり、もうごく気軽に行けたり、
はい、
銀行というのをね、ぜひ一度なさっていただきたいなと思うんですが、ここで先生の句、代表的なというかお気に入りの句を、
はい、
ここに行ってこんな句を作りましたっていうのがあれば、ちょっとご披露いただけますか。
はい、もう今はないんですけどね、はい、菊池海類館で昔読みましたのが、
うん、
扇風機海類館の天井に という、まあ、あの昭和の雰囲気が残るね素晴らしい博物館でしたけどもね、はい、そこで読んだ句、あと、まあ、西宮神社ではですね、
はい、
いろいろ読んでおりますが、うん、猿回し大練りべいに風をよけとか、本降りの残り恵比寿の夜なりけりとかですね、読んでおります。
はい、そうですか、はい、素晴らしい句がいっぱい生まれてるんですね、その銀行からね、
はい、
さあ、あ、来ましたよ、抹茶プリンさん追っかけてメールを頂戴しました。早速添削してくださり嬉しいです。俳句のハードルがぐっと低くなりました。13夜、風流な言葉で素敵な一句ありがとうございます。これを機会に季語に興味を持って作ってみます、とおっしゃってます。
あ、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。
本当に、はい、ぜひぜひ、あの、ね、作り、まずは作る、
そ
して作り続ける、
うん、
ぜひぜひぜひ、トライしていただきたいと思います、
はい、
というところで、それではここでクイズの答え合わせをしたいと思います。全部で3問お出ししました。10月1日の放送では正岡子規の代表句、まるまる食えば鐘が鳴るなり法隆寺、さて何を食ったでしょうか、という問題でした、はい、先生、
はい、答えは柿です。
柿でしたね、はい、はい、そして8日の放送では昭和初期の俳人ビッグフォー、その頭文字を取って何と呼ばれていますか、というのが問題でした。
はい、答えは 4S です。
4S、
はい、
さあ、そして最後、15日の放送分では阿波野静穂が昭和48年に打骨賞を受賞した句集のタイトルは何でしょうか。
はい、答えは甲子園です。
はい、柿、 4S、 甲子園、この3つのお答えを書いてくださった方の中から、それではここで今月の当選者の発表です。さあ、それでは和夫先生、発表していただきたいと思います。
はい、ラジオネーム、あんころもちさんです。
あんころもちさん、おめでとうございます。図書カードを送らせていただきますので、どうぞ素敵な本にね、変えていただきたいなと思います。ね、もちろん歳時記だったりとか、
あ、いいです ね、
そういうものも変えますから、
はい
ね、ぜひぜひお役立ていただければと思いますが、いやでも、今回本当に、ね、直山和夫先生にちょっとこう添削をしていただいたりとか、いろんなお話を伺って本当に、俳句のハードルが下がったっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますよね。
本当ですね、そうだったら嬉しいですね。
でも、まずはその句会に参加するにしても、
はい、
それから市民俳句にトークするにしても、
はい、
なんか皆さんの聞いてるとめちゃお上手な句ばっかりのような気がするんですよね。
あ、そうでもないですよ
そうなんですか、
はい、まあ、ただ一つね、歳時記は買われた方がいいと思いますね。
歳時記ね、
歳時記、文庫本でも出てますしね、
はい、
歳時記ペラペラペラペラとこう見て、
うん、
あ、こんな季語があるんだとか、あ、こういう意味かとか、歳時記読んでるだけでもね、
はい、
すごい楽しい読み物ですから。
そうですね、季節をいろいろと感じることもできますよね、
はいはい、
それにあれなんですか、歳時記も新しい言葉みたいなものとかもどんどんこう追加されるっていうような傾向はあるんですか。うん、
まあ、広辞苑がね、見直しをするようにね、は
い、
まあ、歳時記も見直しはあります。
はい、
はい、まあ、新しい、まあ、風俗といいますかね、
はい、
最近ですとハロウィンっていうのがね、結構幅を利かせてますので、まあ、そのうち歳時記に入るかもしれませんね。
これはまだ歳時記には、
乗ってるのもあるかもしれないんですけどね、
はいはい、
こう統一されたものっていうのは特にないので、その歳時記の編集者の方でですね、うん、まあ、いろんな会議をして決めはると思うんですけども、
うん、じゃあ今ならもうハロウィンを読んでも多分大丈夫だと、
うん、そうですね、
和夫先生の句会では大丈夫ですか。は
い、うん、もしいい句であればね、
いい句で
選びますしね
さあ、その、直山和夫先生が主催なさっている、句会なんですが、菱の実句会、
はい、
はい、じゃあちょっと PR を。
あ、そうですね 第4土曜日、
はい、
午後1時からですね、
はい、
宿川公民館で開いておりますので、うん、本当に見学だけでも結構ですし、まあ最初から5句作って持ってきていただいてももう大歓迎ですし、
はい、
毎回ね5句作ってきていただいて、
5つも作るんですか？
そうですね、1ヶ月に5つですからね。
ネタ切れになっちゃうみたいなことはないんですかね？大丈夫なんでしょうか？
大丈夫ですね、
まあ、1週間に1句以上を作るという感じにしとけば、
まあ、作るときはね、はい、もう2つ3つポンポンとね
多分出てきますか？
できますのでね、
はい、
まあ
でうん、その5つを持ち寄って、はい、皆さんで、
まあみんなでお互いの句をこう見てですね、気に入った句を5句ずつ選んでいただくと、
はい、
で私はちょっとたくさん選ばせていただきますので、
はい
はい、
先生の選んでくださる句と合わせて、はい、まあ、こう発表されると。
そうですね、
は
ー、楽しいですよ、ゲームみたいなところでね、
なんかでもちょっとドキドキしますよね。
そう、最初はね、最初はね、
うん、
そうそうそう、最初はそうなんです。その最初の一歩をね、
はい、
どう乗り越えるかって、もうそこだけですね。
そうか、はい、市民俳句でもやっぱりお上手な方はたくさんいらっしゃるので、なかなか新人というか新参者はみたいに思ってらっしゃる方も多いかと思うんですが、これもどうですか？うん、
まあ線に入らなくても、はい、添削コーナーもありますのでね、お気軽にどんどん送っていただければと。
全部送ってくださった句は、
はい、
先生が目を通してくださってて、
はいはい、
ということになるんですよね。
そうです、そうです、
うん、はい、だから、まあ、番組の中で取り上げる取り上げないに関わらず、全部見てくださってますし、
はい、
まあ、時々ねこう添削してくださったりすると、ずいぶん違うなとね、
まあ、そうであったら嬉しいですけどね。
いやいやいや、本当に今回こうやって直山和夫先生に登場していただいて、なんかやってみようかなと思われた方は、うんうんうん、ぜひ市民俳句、これも第4週でございます、はい、そして菱の実句会も第4週でございます、はい、なんか月末の方に結構ねスケジュールが、
そうですね、はい、
なんですけれども、はい、ぜひまずはやってみていただくということが大事ですかね、
う
ん、
そうです、
本当にそうですね。じゃあ最後に一言先生から。
まあ、今回の番組を通してですね、俳句の魅力っていうのが少しでも皆さんに伝わればこんなに嬉しいことはありません、
はい、
普段ね皆さん忙しく生活 、うん、されてると思うんですけどもね、
はい、
そんな中で自然を見つめる、そして自然と心を通わす、まあ、そんなねオアシスみたいな時間をね、
はい、
ぜひ持っていただけたらなと思います。
うん、
松尾芭蕉の言葉でね、
はい、
夜が風雅は家路当選のごとし、うん、という言葉があるんですね、
はい、
夏のいろりとか冬の扇っていうのはね、うん、実生活の上では何の役にも立たないと、
はい、
まあ、俳句はそんなものなんですよね。
そんなことないと思います。
でも俳句っていう小さな小さな詩を作る、
はい、
まあ、それは ね本当に自分の人生を
少
し豊かにしてくれるかもしれません、ね、
はい、今月の徹底解剖はゲストティーチャーに市民俳句でもおなじみ西宮俳句協会会長の直山和夫先生にお越しいただきまして、俳句の魅力いろいろと探ってまいりました、はい、本当に先生どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ、は
い、
来週は5週目ですので西宮徹底解剖特別番組です。ゲストティーチャーの素顔に迫る、文化プロデューサー川内篤郎さんに迫ります。この番組は西宮市の提供でお届けしました。